はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いやまあ今週はね、やっぱり感動したといえばね、2歳の男の子を見つけ出したね、78歳のね
ボランティアの方ですよね。
僕は感激しましたね。しかも知恵があるじゃないですか、はい、そういう子供の行動とかね、そういうのを見ていて、それでボランティアにもよく行ってるし、もう最近ね、あの人見習わなきゃいけないねって、俺たちもゴルフとかやめてあそこ行こうかみたいなね。でもあの人はね、健脚でね、いいですよね、はい、だから本当に見ていて気持ちがいい人だなと思ってね。同じ78歳のね坊さんと比べる人もいるんだけど、まあ僕はそこまで比べようとは思わないんだけどまあね、爽やかな生き方をしている方だなと感激しましたね、今週はね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日米両国政府は閣僚級の貿易協議の初会合を開きましたが、議論は折り合わず、結論は来月の次回会合に持ち越しとなりました。自由貿易協定を念頭に二国間交渉を求めたアメリカに対し、日本は多国間の自由貿易を重視する姿勢で臨み、折り合いはつきませんでした。
要するに多国間か二国間かというね、スタンスの違いがまず大きいのと、やっぱりトランプ大統領ってのはどういう人かっていうと、具体的にアメリカの輸出が増える、でアメリカの赤字が減るっていうところを見たいんでしょうね。だからその原則論、アメリカずっとこう二国間協議をね言ってるわけですけれども、まあトランプ政権はね、二つ問題があるんでちょっと難しいかなと。二国間にするとやっぱりね、日本を押し切られそうなところがあって、これなかなか一筋縄でいかないような気もしますね。今中国との問題が非常に前面に出てきているので、少し日本は後ろに引いた形になってるんですけれども、そのうち前に出てくるような気がしますね。
中国の習近平指導部が日中平和友好条約の締結から40年を迎えたのに合わせて、新たな日中関係を定める第5の政治文書について検討を始めたことが分かりました。日中関係を安定させ、中国主導の国際秩序へ日本を引き込む狙いがあります。
まあこれは後で取り上げたいと思います。
QB ネットホールディングスはヘアカット専門店QB ハウスの料金を値上げすると発表しました。来年2月から通常料金を1080円から1200円に引き上げます。利用業界では深刻な人手不足が続いており、価格改定で収益性を高め、店舗スタッフの待遇改善につなげます。
これ日銀聞いたらものすごく喜ぶような気もしますねあ、物価上がった上がったみたいなね。まあ僕は一回も行ったことはないんだけども、結構身の回りにね、そんな QB でいいよみたいなね、そういう言い方する人がいて、まあその言い方が当たってるかどうかは別としてね、とにかく早いですよね。あの友達がちょっと行ってくるわって、もう帰ってきたのみたいなね、そういう感じで、やっぱり理由がでも人手不足ってのはね、深刻ですよね。まあそうなんでしょうね、やっぱりね、ロボットにやらせるわけにいかないしね、日本の産業界が直面している、まあ、一つの象徴的なね、人手不足の事例だということだと思いますね。
アルゼンチン中央銀行は政策金利を 5% 引き上げ、年率 45% にすると発表しました。トルコリラの急落の影響を受けた投資資金の国外への流出に歯止めをかける狙いです。
この後私が見ている範囲ではインドネシアが政策金利上げましたよね。それでトルコが本家本元混乱のね、それが政策金利を上げなかったんですよ。でそれはエルドアンが上げないって言ってるからなんでしょうけども、市場金利を上げてですね、結果的にリラ防衛に踏み出したというところがあって、まあ日銀はねフォワードガイダンス的に金融緩和を続けるんだという方針出しましたけれども、長期金利の変動幅は倍にしたわけじゃないですか、黒田さんの説明によればね。日本でも長期金利が上トライしている、で世界では金利が上がり始めているというね、まあ危機絡みなのでどのくらい続くかわからないんだけれども、ちょっと世界の金利をめぐる構図がね変わってきたのかなっていう感じがしますよね。
アメリカのトランプ政権とトルコのエルドアン政権の対立が激しさを増しています。アメリカ人牧師の釈放を求めて圧力をかけるトランプ政権に対し、エルドアン政権は報復関税の発動で対抗しました。中東と欧州の間に位置するトルコは NATO に加盟する安全保障の要衝であり、地政学上のバランスも崩しかねない深刻な事態を招いています。
これはね、今週ニューヨークの株が一時300ドルぐらいね下がった大きな原因となって、トルコはイスラムの国でありながら世俗主義をね掲げて、僕もイスタンブール行きましたけれども、結構開放的でね、まあもちろんお酒は昼間は買えないしそういう制約はあるんですけど、結構開いた国だなという感じがしましたね。でそれがだんだんだんだんイスラム教の色彩が強くなってきて、エルドアンさんもそれを掲げているわけですけれども、やっぱりねイスタンブールに行くと分かるんですけれども、本当にこれ世界の中心だったんじゃないかとね、アジアとヨーロッパをつなぐね要衝ですから、そこの国なわけで、ニューヨークのマーケットがね、ある国とある国の、ある国とある国ってのはアメリカとある国の対立って意味ですけど、それを心配する以上にトルコを心配してるってのはよくわかる気がします。人口もね結構多いわけですし、エルドアンさんがねこう言ってるんですよ、アメリカが意地悪するんだったら俺たちは新しい同盟、新しい友人を見つけるって、新しい友人だってもう二つしかないだろうっていう感じですよね。北と東にしかないわけなので、ちょっとトルコ情勢は不安定なのかなと。まあでもトランプさんのことだからね、突如として俺は彼と会う意向があるとか言い出す可能性もあるんですけれども、ちょっと心配だなというふうに思ってます私は。
アメリカのテスラが株式非公開化の方針をツイッターで公表した情報開示の手法をめぐり、 SEC アメリカ証券取引委員会がテスラに対し証言や書類提出を求める召喚状を送ったことが分かりました。
だってこれね、株価にものすごく影響を与えるわけじゃないですか。そういうものをねツイッターで発信したんですよね。もうアメリカの偉い人はみんなツイッターでなんかあることないことね書いてるなっていう感じがして、ちょっと不安定だなと思うんですけれども、でしかもね、資金調達の目処がついたのでってぐちぐちっと書いたわけですよ。そしたらそんなにテスラはいい会社なのかと、つまり資金調達ができているね、汎用のね電気自動車うまく作れないのに結構いいじゃないかって株価が一回ボーンと上がったわけですよね。でもなんかよく聞いてると、あの尻すぼみでね、これ訴訟対象だろうなと思ったらやっぱり SEC が出てきたということだし、株価の変動を経営者が誘発するようなこと言っちゃいけないですよね。だからそういう意味ではちょっとマスクさん天才なんだけど、まあ、この前も言いましたかね、どうしたんだろうなっていう感じがねしますよね。
中国ネットサービス大手のテンセントが発表した今年4月から6月期決算はおよそ13年ぶりの最終減益となりました。主力のスマートフォン向けゲーム事業が中国当局の規制や市場の飽和を背景に急減速したことが要因です。市場では中国のゲーム審査を担当する政府機関が再編中のため、新規の審査業務を全て中止しているとの噂が広がっています。
審査作業を中止したってことは、新作で例えば習近平さんを想像させるようなキャラクターとか出てきたらですね、それどうすんだっていう議論になって進まないってことでしょ。なんか新しいものは出ないってことですよね。で私が知ってる限りでは、本当に中国っていうのはですね、やっぱり習近平体制になってから検閲がですね厳しくなってきている。でね、今日ね非常に面白い現象を見ましたよ。銀座をね中央通り歩いてたら中国語で外線車が通るんですよ。これはすごいなと思ってね。なぜだったら銀座の中央通りって山ほど中国の人が来てるじゃないですか。車を見たらね、要するに中国民主なんとかってこう書いてあるわけですよ。
中国の国内で何も言えないから東京まで来てね、
外線車走らせてるのかと思って、
あれどうなんだろうなと、中国の要人がね来てみたら、僕中国語わかんないんで何て言ってるかわかんないんだけど、やっぱり民主の国にしようとかなんとか言ってるはずなんですよ。看板がそう出てるわけだから、あの車のね。それほど中国国内の言論の自由というのがですね統制されている。でそれに関連してるわけですね、テンセントのね業績悪化の一つはね、まあ、もちろんゲーム市場が飽和してきたってこともあるんだけれども、いろいろな原因で各国でねこういうなんとかショックみたいなね、日本でもソニーショックとかありましたよね。でこのテンセントショックっていうのは中国を今襲ってるらしいんですけども、ちょっと他の国よりは根深い、その企業だけが努力すればいいっていうことではないっていう状況ですよね。
米中両国政府は今月下旬に貿易摩擦をめぐって事務レベル協議を行います。貿易収支をめぐる米中の溝は埋まっておらず、閣僚級協議の再開につながるかどうかは不透明です。
次官の方がトップで行くらしいんですね。でもね、最近中国でいろいろ今までなかったことが起きていて、北戴河の会議ってやってるじゃないですか。あれねマスコミ報じるけど、中国政府が一回もそういうことがありますってことを認めたことはないんですよ。ところが今年の場合はね、3人ぐらいの方の北戴河会議参加っていうのをね新聞がこう報じてるんですよね。ということはどういうことかっていうと、やっぱり習近平さんの政策に対する、まあ要するに神格化みたいなのね進んでいて、それに対する中国の国内での激しい反発っていうのは指導部の中にもあるんだと思います。だから指導部はちゃんと習近平に物言ってるぞっていうところを見せたかったので、北戴河の会議やってますっていうことを言ったんだと思うんですね。でもう一つ言えるのは、3ヶ月ぐらいアメリカと中国ってまともな交渉してないんですよ。それでやっぱりね、あの要人の中からはそれはまずいだろうと、中国経済が今ようようとしてね成長軌道にあるのは、やっぱりアメリカとの貿易で巨額の黒字が出て資本も技術も入ってきたからじゃないかと。まあもちろん日本も資本出してるんですけども、まあこれは後の問題に関連しますけどね。でもういい加減にしろと先輩たちにね習近平さんが言われた可能性がありますよね。だから時間を送っているっていうことなんだろうと思うんです。それはあの推測の域を出ないんですけれども、多分ね妥協しないんだみたいなことを声明で中国商務省が出した後、商務次官が行くんで、簡単な妥結は無理だと思うんだけども、やっぱりこのままじゃまずいっていうのが中国側の意向だし、それはアメリカも思っているんだと思うんですよ。だから少し動きが出てきたかなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットです。今週は不安定な動きになりましたね。
まあね、300ドル下がったり400ドル上がったりね、東京もそれに釣られてね、アップダウンアップダウンって、マーケットを取り巻く環境、はい、または情報的にはアップダウンせざるを得ないような環境になってますよね。つまりトルコの問題があって、ちょっとそれを忘れかけたら中国の問題が出てきて、問題が出てきたんだけど時間がいくっていうことになったりしてですね、はい、まあいろいろざわざわする環境があって、それでトルコ危機があって、アルゼンチンの問題もあるし、インドネシアまで利上げしましたという環境の中でですね、どうも見ているとまたアメリカは FRB が利上げをしそうだと、はい、それはどうなるのかっていう不安感がありますよね。ただしね、じゃあ下げたままになるかっていうと、今のマーケットって下げたままならないですよね。それなぜかっていうと、よく頭の中に入れておかなきゃいけないのは、はい、アメリカ経済も日本経済も世界経済も全体的には非常にいいということです。だからその中でトルコ危機とかね、ロシア危機とか、アルゼンチンの問題とか起きているわけであって、全体的には世界経済が好調の中で、はい、 あちこちで危機の目が見えるっていうことだと思うんですね。だからそれをどう評価するかっていうことで、世界経済は全体にいいんだっていう方に目をやると、下がったら買いたいっていう人が出てくるし、はい、でも危機があるよねっていう人がいると、上の方は売りたいっていう人がいるんでしょう ね。だからそれは相場アップアンダウンするんですよ。多分ね、それ続くと思います。トランプっていう人そのものもね、非常にエラティックな人なので、動きが激しくなるということだと思うんですが、まあそれはね、マーケットに取り込んでいる人にとってみれば、日本の長期金利が全然トレードの対象にならなかった時期から少し変化した以上にね、はい、相場付きが激しくなってきたということはですね、それはそれで動かないよりは面白いでしょ、相場やってる人はね、あんなもん。だからそういう意味では、まあ面白いマーケットになってきたしということだと思います。ただね、野村証券の方だったかな、日経新聞に引用されてた方がね、非常に面白いことを言っていて、危機というのは、リーマンショックみたいにね、中心でドーンと起こることもあるんだけど、マージナルなところ、その周辺から起こって、だんだん中に攻め込んでくると。まあリーマンだってね、はっきり言えば、周辺のいろいろな重なりが本丸を襲ったような形になるわけなので、だからそういうことは気をつけていなきゃいけない。つまり、世界経済はしっかりしてるし、アメリカもいいし、アメリカの失業率も低いし、世界の先進国の失業率も下がっていると。まあさっき人手不足の話がありましたよね。はい、だからまあそういう意味で言うならば、マージナル的に危機が起きていることを忘れずに、しかし、今世界の経済はどこにあるかっていうことを念頭に置きながら、市場と取り組むと言えるんじゃないかなと思いますね。で、今朝ね、トランプさんがドル高容認発言したとか、行動が流れてね、本当かよと思ったけども、あの人は次の日にはもうなんか主張変えてる可能性があるので、あんまり信用しない方がいいのかなっていう気がしますよね。
次は中国の習近平指導部が日中平和友好条約の締結から40年を迎えたのに合わせて、まあ、新たな日中関係を定める第5の政治文書について検討を始めたことが分かりました。
まあね、僕は昔からこう考えてるんですよ。日本の立ち位置はなかなかいいなと。つまりね、地球儀見ると、まあ北極を北にしてね、地球儀見ると、はい、左側に中国がいるじゃないですか。ちょっと近いこれはね。でも右側にアメリカがあって、まあどちらかというと日本は今アメリカと同盟組んでるような形になっててね。で、左側に世界第2位の経済大国がいて、で、右側に世界第1位の経済大国がいて、はい、真ん中の日本は世界第3位の経済大国なわけじゃないですか。絶対アメリカと中国はいつか日本を取り合うなと僕は思ってたんですよね。まあもちろん日本がどっちにするかってことはありますよね。で、中国は口では言わないけど、歴史もあるからなんだけど、中国の立場に立ってみると、絶対日本が欲しいはずなんですよ。だってそうでしょ？中国がないもの持ってるわけですから。
確かにそうですね。
技術と資本がね、はい、あって、優秀な国民がいてね。で、そうすると、同じ人種、黄色人種っていうこともありますよね。だから中国からしてみると、そういう考え方をする民族なので、なんで日本はアメリカについてるのかなと思っているはずなんですよ。そういう観点からするとね、中国は機会さえあれば日本をなんとか取り込もうとするんでしょうね。でも歴史的に見ても日本は中国に対して朝貢関係になったことはなかったので、まああの国は俺たちの勢力範囲に入ったとしても言う通りにことは進まんだろうなと思ってるはずなんですけどね。で、アメリカは逆に考えれば、はい、中国に日本を取られると大変なことになるわけですよね。で、今でさえも中国の経済規模はアメリカをね、購買力平価で見るともう上回るぐらいになってきているのに、世界第3位の国がね、中国側についちゃうと大変なことになるわけじゃないですか。だからそういう意味ではね、結構綱引きなんですよ、実はね。で、中国は今何考えてるかっていうと、多分ですよ、
はい、
アメリカとの関係が悪くなって、アメリカが要するに俺たちの技術盗んでお前ら成長したんだろうからふざけんじゃねえってこう言ってるわけですよね。怒ってるわけですよ、トランプさん筆頭にね。そんなことは言いがかりだって中国は言いたいと思ってるかもしれないけども、まあ腹の中ではね、まあそりゃそうだな、戦闘機だってそうだし、まあいろいろね、デザインとかそのテクノロジーをお借りしましたと。アメリカの姿勢はですね、これは覇権に関わることなので、世界の覇権に関わることなので、多分政権が変わっても厳しくなる。で、議会はトランプさんよりも激しい人がいっぱいいるわけですよね。ということは中国はどういうことを考えなきゃいけないかというと、資本と技術を、もし自分たちが開発できなければですよ、どっかからもらってこなきゃいけないなと。で、中国っていう国はね、
習近平さんが全部命令するとずっと動くみたいな国になっているので、はい、創造的な技術の開発とかね、そういうのはなかなか難しいはずなんですよ。ノーベル賞なんてね、昔の貢献に対する賞だという人もいるんだけれども、やっぱり中国もね、科学分野で、韓国も同じなんだけど、科学分野で賞を一回も取ったことないんですよね。要するに文学賞とか、平和賞を取って、でも平和賞を取った人はね、ひどい目に遭わしているわけなので、だからそうすると、アメリカとの関係が悪くなったということの中で、中国が何考えるかというと、日本とはあまりこと構えたくないなとこう思うはずですよね。で、最近ドイツもね、中国に対してものすごく冷たくなってきてるわけですよ。企業買収とかね。で、最近ね、僕が面白いなと思ったのは、尖閣諸島の周辺のね、漁が解禁された時に中国の当局者がね、漁をする人たちに対して、尖閣の周りで揉め事を起こすなってこう言ったと。そうやなと気を使ってるんじゃないかなという気がするし、安倍さんがね、今朝の報道によると10月の23日だったかなに訪中したいという、まあそれがだんだん決まりつつあると、しばらくはだから中国がどちらかといえば日本さん仲良くしませんかっていう呼びかけをする中で推移するんじゃないかなという感じがしますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックス会長の正木英一さんをお迎えしています。
2回目なんですけれども、今週もですね、正木さんの会長就任を記念して、私の履歴書の続きをお伺いしたいと思います。熱唱祝い、まあ、当時祝い産業というところにね、お入りになって、最初はどんなお仕事をされたんでしょうか？
まあ、最初からいきなりですね。はい。鉄鋼の営業でしたね。
ははは。
造船鋼材の販売、造船用の鉄ですね、はい、これを販売する仕事で、
HK 鋼ってやつですか、
はい、当時はですね、はい、日本の造船業も非常に景気が良くて、はい、拡大の一途をたどったと。だから私もですね、自分は花形の部隊に配属されたと思ってたわけですね、はいはいはい。鉄は国家なりの時代ですからね。まあ取引先も新日鉄とか神戸製鋼とか、何か自分も偉くなったような、そんな印象を持ってたということですね。業績もいいもんですから、部内の雰囲気もまあ和気あいあいで、まあ出身大学の先輩も多くいたもんですから、まあ可愛がってもらいました。
なるほどね。
どない可愛がってもだかと。あとはやっぱりね、麻雀とかですね。
うん、
お酒が必須科目みたいになってましてですね。で、私もですね、根が嫌いじゃないんで、趣味と実益が一致しとってですね。
実益あったんですね、要するにね。
まあ、非常にエンジョイしてたというか、染まってましたですね。
なるほどね。
結構自由闊達な人が多くて、気分も結構荒くて、飲んでは喧嘩すると。
もう目に浮かびますわ。
クズで頭を殴ったりですね、余裕のある良い時代だったと思いますね。
なるほどね。
はい。
で、最初のお客さんは、まあ、新日鉄とか神戸製鋼っていう二つの会社の名前が出てきましたけども、
名村造船所というところにですね、
はい、
行かしてもらって、いろいろ大変お世話になりました。
あ、
まあ、名村造船所というのはご承知かと思うんですけどね、今でもですね、
はい、
健在で、日本で3番目に大きな造船所になってます。当時はですね、佐賀県の伊万里に新しい造船所を作るということで、非常に活発に活動してました。当時の西尾岩井もですね、
はい、
建設にいささかのお手伝いをしたということもあって、当時の社長、丸紅出身の名村社長にはですね、非常に親しくしていただいて、長いことお付き合いさせていただきました ね、
なるほどね。
はい。
あえて、こんな失敗あったっていうのはあります？
もともとラフな人間ですからね。造船所から注文者が出てきて、メーカーへ繋がないから、ね、
はい、
それを よくですね、発注忘れしてですね、物が
届かない
出てこない、
はい、
調べたら注文忘れてたと
っ
ていうことで、
はい、
上司にですね、
はい、
すんまんやけどちょっと助けてくださいと当時の資材の役員とか部長のとこに一緒に貸し箱下げてですね、
貸し箱下げて
ごめんと言って頼みに行ったことも一度ならずありますね。
あ、発注ミスっていうのはね、よく起きますけどね。
うん。
会長みたいな人にやられるって困ったかもしれない。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
新潮新書はね、自分で本ここで2冊出してるっていうこともあって、今月は何が出たかなってこう見に行くんですよ、はい、今月ね結構面白そうな2冊あったので、これ今持ってきてるんですよね。
はい、
1冊は宇治原秀明さんの甲子園という病。
今甲子園やってます
ね。今やってるじゃないですか、でもねあれ見てるとね、大丈夫かと。だって安楽投手なんか232球投げたのかな、あの時ね。欧米がねひっくり返ってね、だってプロでも100球しか投げさせない国なの で、ね、特にアメリカなんだけど、でも日本でもあれ批判あったじゃないですか。
はい、
ここで書いてあって、あ、そうなんだ、面白いなと思ったのは、黒田選手っていうのはね、ニューヨークヤンキースで広島からヤンキース行った黒田さん、高校時代は三流投手だって書いてあったんで、僕は知りませんよ。
あ、そうなんですか。
らしいんだな。へえと思って、それで松坂ってのはピカピカのようね。でもどっちが大リーグで活躍したか、まあ、日本球団にいた後行ってと、それは明らかに黒田の方がね大きな成功を収めて、松坂さんは最近またね復活してるんだけど、つまり甲子園で酷使されるのがいいのかどうかっていう議論があるわけですよね。
肩には相当負担でしょうね。
だからまあそういう意味ではね、この甲子園という病っていうね、いろいろ面白いことが書いてあるんで、これ面白かったなというのと、あともう一つはね、雨宮紫苑さん、日本人とドイツ人比べてみたらどっちもどっちっていうどっちもどっちっていうのは、要するに両方ともいいこともあるし悪いこともあるってことでね、どっちもどっちだねと。似ているなんて大嘘って書いてあるんですよ。僕はねドイツにも何か行ったことあるし、絶対違うなと。大体体の大きさが全然違うよね。
本当違いますよね。
ドイツ人ってね、もう近寄ってもね、こいつら何なんだというぐらいでかいじゃないですか。
私あのお手洗いで足がつかなかった
ドイツで、ね、フランクフルトかどっか。大体ねドイツ人ってゲルマン人なので、森の民ですよ。狩猟やってたってことでしょ、
はい、
だからソーセージなんか豚なんかね、あれだけね、どこまでも最後までも綺麗に使わってソーセージ作るわけだけども、でこれもね結構面白いんですよ。時間があんまりなくなってきたんで、はい、またゆっくり紹介してもいいんですけれども、ぜひお読みいただけたらと思います。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。